Now we're looking at part two of the prophecy with regards to Cyrus' decree.
クロスの勅令の学びのですね、第二部をに入りたいと思います。
First, we'd like to go back a little bit further into the history of the Bible.
少しだけですね、聖書の歴史の最初の部分をおさらいしてみたいと思います。
And we'll talk briefly about what God did with His people at Mount Sinai.
シナイ山で神がご自分の民とにですね、何をなさったか見てみたいと思いますが、
God formed a covenant with His people Israel at Mount Sinai.
シナイ山にて神様はご自分の民イスラエルと契約を交わされました。
And God asked the Hebrews to make him a sanctuary.
そしてこのヘブル人イスラエルの民に聖所を作るよう、求めたわけですね。
This is so God could dwell among His people, He said.
私があなた方のうちに住むためだと神様はおっしゃいました。
Later, this portable sanctuary got replaced by Solomon's temple.
後にこの持ち運びのできる幕屋からですね、ソロモン神殿へと移行します。
And this must have been a magnificent building.
このソロモン神殿というのは本当にですね、荘厳な建物であったはずです。
And it stood for hundreds of years.
何百年もの間、このソロモン神殿は建っていたわけですか。
But unfortunately, Israel, God's people, fell into apostasy.
イスラエルの民、神の民がですね、廃墟に堕落していったために、
And it was destroyed by Nebuchadnezzar's army in about 586 BC.
だいたい紀元前586年頃に。ネブカデネザル、バビロンのネブカデネザルの軍隊によってソロモンの神殿は破壊されました。多くのユダヤ人がその時捕らえられてですね、捕囚として捕虜としてバビロンに連れて行かれました。その捕らえられていたユダヤ人の中にダニエルや三人の友人たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴたちがいたわけです。
Psalm 137 talks about how they remembered Zion as they sat by the rivers in Babylon.
詩編37編にこのようなことが書かれています。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙したと。
But God was going to release his people to go back home again.
しかし、神様はご自分の民をですね、故郷へと帰らせる計画をお持ちでありました。
And that was through Cyrus, who conquered Babylon.
バビロンを占領したクロスを通して、その計画を神様は遂行しようとしておられました。
And the Cyrus cylinder was made to commemorate, Cyrus freeing the captives from the city of Babylon.
このクロスがですね、バビロンに捕らえられている捕虜たちを解放する命令を下した時のですね、記録がキロスの円筒に残っているわけです。
And Cyrus issued a decree to rebuild the temple in Jerusalem.
この中でクロスがですね、エルサレムに帰ってユダヤ人に対して神殿を再建しなさいと命令を下しました。
And that was the first of three decrees.Restoring back to the Jews what they had lost through Nebuchadnezzar.
ネブカデネザルによって破壊されたですね、神殿をエルサレムを再建してもいいという命令は、実際には、3つの異なる時に下されたんですけれども。
And as we saw, the Bible calls those three commandments one commandment.
前の時間で見てみましたように、これら3つの命令は実質上は一つの命令でありました。
So when Artaxerxes made the final decree in 457, it was complete.
アルタクセルクセス王がですね、最終的に紀元前457年にエルサレム回復再建命令を下された。これが、最後の命令でした。
Now we just look briefly at the prophecy in Daniel chapter 8.
ダニエル書の8章の予言をですね、これから手短に見てまいりましょう。
Where Daniel was given this time period of 2300 days.
8章14節においてダニエルがですね、2300という期間の、期間が示されます。
That would lead to the cleansing of the sanctuary.
その2300日という期間が聖女の清めと導くことが書かれています。
Now in chapter 8, no start point was given.
この期間の開始地点としてですね、開始地点がいつかということは8章には示されていません。
この8章
の幻のを理解させるためにガブリエルが使わされましたけれども、
But we read at the end of chapter 8 that nobody understood it.
8章の終わりに至っても誰もこの幻を理解していなかったと書かれています。この2300日という期間について知るためにですね、ダニエル9章のメッセージが与えられました。
ガブリエルが戻
ってきてダニエルに知恵と悟りを与えました。
And he talks about the 70 weeks which were determined or cut off for Daniel's people and Daniel's city.
ダニエルの民、ダニエルの都のために定められた、または切り取られた70週という期間がここで打ち出されます。
And from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem,
エルサレムを復興し再建しなさいとの命令が出てから、
メシ
アなる一人の君が来るまで、前の時間で見てまいりましたけれども、69週という期間が定められていました。これがですね、9章 の幻に見られるまとめであります。
70 weeks were cut off that longer period of 2300 days for the Jewish people.
2300という長い期間からですね、70週がユダヤ人のために切り取られていました。
At the end of this period, the Messiah would come.
この期間の終わり頃にですね、メシアが立たれることになっていました。
In that last week, which is the seven-year period here,
この最後の一週である、7年の間にですね、この予言が成就することになっていました。
The Messiah would be crucified in the middle of that period.
つまりこの週の半ば、キリストが交渉が始めてからですね、3年半の後に十字架で死なれることになっていたわけです。
Jesus' ministry on earth was from his baptism in 27 AD until his crucifixion in 31 AD.
イエス様の、地上での交渉外は紀元27年から十字架にかかられた紀元31年までの間でありました。
And from Jesus' crucifixion and his ascension back to heaven up until AD 34,
イエス様が十字架にかかられ蘇って天に昇られてからですね、さらに紀元34年まで3年半の期間が残されていたんですけれども、
The gospel was being preached to the Jewish people.
その期間、まだ福音はですね、ユダヤ人にもっぱら述べ伝えられることになっていました。
And at the end of this period here,
そしてこの期間の終わりになって、
we had, Stephen was stoned.
その時に、ステパノが石で撃たれて殺されてしまいます。
After he made the last appeal to the Jewish leaders,
ユダヤ人の指導者たちに最後の訴えを行ってからでした。
Saul became Paul the apostle to the Gentiles.
それから間もなくしてサウルがですね、サウロがパウロとなって異邦人たちのへの伝道を開始したんです。
And Peter was given the vision not to call the Gentiles unclean.
ペテロも異邦人を清くない者たちと見なさないようにというそのことを教える幻が示されました。
All of this was to do with the start of the Christian church.
このあたりがですね、このキリスト教会の設立にですね、関わる出来事でありました。
So these time periods pointed to the beginning of Christianity.
言うなれば、この70種と期間がですね、キリスト教会の開始地点に向かっていたわけです。
Let's have a look at the experience of Jesus' disciples during this time period.
この期間中のですね、イエス様の弟子たちの経験を見てみましょう。
When Jesus appeared as the Messiah,
イエス様が、メシアとして登場なさったとき、
And John the Baptist announced, "Behold, the Lamb of God."
バプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言しました。
And John the Baptist baptized Jesus.
そしてバプテスマのヨハネがイエス様にバプテスマを授けるわけです。
Some of the disciples, or people who became the disciples, began to follow Jesus.
間もなくしてイエス様の弟子となった人たちがですね、イエス様と共に伝道をに携わりました。
They knew that he was the Messiah.
彼がメシアだということをですね、彼らは知ってイエス様についていったわけです。
But they had a wrong understanding of what the Messiah was to do.
ところが、このメシアの働きについて、弟子たちはですね、間違った観念を持っていました。
They thought that Jesus was going to set up a kingdom on earth.
イエス様がこの地上で王国を設立なさるだろうと期待していたわけです。
The Bible says they thought that the kingdom of God should immediately appear.
このように書かれています。人々は神の国はたちまち現れると思っていたためであると。
Now most of the religious leaders rejected Jesus as being the Messiah.
宗教指導者、当時のユダヤのですね、宗教指導者のほとんどはイエス様がメシアであることを拒絶しました。
We can read in the book of John, the Gospel of John.
ヨハネによる福音書にこのことが書かれています。
Have any of the rulers or the Pharisees believed on him?
役人たちやパリサイ人たちの中で一人でも彼を信じた者があっただろうか。
You may recall there was the Sanhedrin, it was called. The Sanhedrin?
ユダヤ人の指導者たちで占められているサンヒドリンという議会がありましたけれども、
That was a group of 70 elders in Israel.
これはイスラエルのですね、70人の長老たちで構成されていました。
Of those, how many accepted Jesus as the Messiah?
この70人の長老たちの中で、イエス様をメシアとして受け入れた人たちが何人いたでしょうか?
We only know of two.
知られているだけでたった2人だけです。
2 out of 70.
70人中たったの2人でした。
One was Nicodemus,
1人はニコデモ、
and the other was Joseph of Arimathea.
もう1人がアリマタヤのヨセフという人でした。
And even they must have kept their beliefs quiet.
彼らはメシアとしてイエス様を受け入れていたんですけれども、当時はですね、まだそのことを表明していませんでした。
When Nicodemus came to talk to Jesus,
ニコデモがイエス様のところに会いにやってきたとき、
Which we read about in John chapter 3.
そのことがヨハネによる福音書3章に記されていますけれども、
He came at nighttime.
夜、密かにイエスのもとにやってきたと書かれています。
Now what happened when Jesus didn't fulfill the expectations of the disciples?
そしてイエス様がですね、弟子たちの期待に、まあ、沿わなかったということが分かって、どういうことが起こったでしょうか?
Remember in the Garden of Gethsemane, the mob came to take Jesus to arrest him.
ゲッセマネのそのイエス様が祈られた後ですね、イスカリオテのユダに先導されて、ボートがですね、イエスを捕らえにやってきました。
And instead of fighting, Jesus submitted to the mob.
イエス様はその彼を捕らえにやってきた者たちに対してですね、抵抗をすることなく、彼らの捕らえられるままにですね、身を委ねられました。
And the disciples thought, this shouldn't be happening.
弟子たちはこんなことありえないと思ったわけですね。
Remember, Peter pulled out his sword to fight for Jesus.
ペテロはパッと剣を抜いてですね、イエス様のために戦おうとしました。
He had earlier said to Jesus, I will die for you, Lord.
ペテロはそのちょっと前にですね、私はあなたのためには死んでもいいですと。イエス様に向かって断言したんです。
And he meant that. He pulled out his sword.
彼はそれをね、真心からそのことを宣言していたわけですけど。
And
その結果、彼は、
And he struck at somebody.
剣を取って誰かをですね、切りましたね。
Maybe the man dodged or Peter was a bad shot because he missed and cut his ear off, remember.
まあ、その人がちょっと外したのか、切れたのは耳だけでしたけれども。
And Jesus rebuked him and said, put away your sword.
イエス様はペテロを叱って、剣を、剣をしまいなさいとおっしゃいました。
And Jesus healed the man's ear.
そしてイエス様がこの切れた耳をですね、癒してあげたんです。
And the disciples, it says they forsook him and fled. They ran away.
それから弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去ったと書かれています。
Afterwards,
それから後になって、
it says the disciples were shut away, or the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews.
これはイエス様が亡くなられた後ですね。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいるところの戸をみんな閉め切っていたとあります。
And you may recall Jesus appeared amongst them.
そういう時にイエス様が彼らの中に現れたわけです。
Actually, that's just after that road to Emmaus. Where he explained the Bible to those
イエス様がですね、エマヤの途上のにある弟子たちにご自身を表された直後のことでした。
And those two disciples ran all the way back to Jerusalem to say, Jesus is alive. We met him on the road.
そしてエマオでイエス様に会った弟子たちも、エマオの途上イエス様に会った弟子たちもですね、急いで戻ってきてですね、私たちは主にお会いしましたと報告したわけですけれども。
And then Jesus appeared amongst them in that room. まあ、
そういうところに、場面にですね、イエス様が現れました。
And it says, then opened he their understanding that they might understand the scriptures.
そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあります。
He explained that everything that had happened to him was actually prophesied in the Old Testament.
弟子たちに向かってですね、ご自分に起こったことはすべてもう旧約に予言されていることなんだよということを説明したわけです。
What they thought was a disaster or a catastrophe or a bad happening was actually predicted in the Bible.
弟子たちがもうとんでもない出来事だ、災難だとみなしていた出来事が実は聖書に予言されているということが分かったわけです。
So as they began to understand the Bible, they realized Jesus really is the Messiah.
そして聖書の予言を理解していくうちにですね、確かにイエス様が来たるべきメシアで、あられたということが理解できたわけです。
Then Jesus ascended to begin his ministry in the heavenly sanctuary.
後にイエス様は天に戻られて、登って行かれて、天の聖所での修法の働きを開始なさいました。
And the disciples were commissioned to take the gospel to the world.
弟子たちは、それからですね、世界中に福音を述べ伝えるようにと、イエス様からの委任を受けました。
And God gave gifts to the church to help the gospel, go or promote or, yeah.
福音がですね、速やかに伝えられるのを手助けするようにと、弟子たちに様々な予言の賜物が授けられます。
And God worked through the disciples to establish the Christian church.
そして弟子たちを通して神様がキリスト教会をあちこちに設立なさいました。
So from out of that disappointment, God brought a victory, a triumph.
この大失望の経験からですね、大勝利へと神様はご自分の民を導かれたのであります。
That's a brief summary of how Jesus worked with the disciples to start the Christian church.
まあ今このイエス様がですね、弟子たちに働きかけてキリスト教会を設立するに至るまでのですね、手短なこの歴史をお話しましたけれども。
Now let's have a look at this 2300 day prophecy.
今からですね、2300の予言を見ていきたいと思います。
From chapter 8 of Daniel.
ダニエル書8章の14節であります。
The angel said to Daniel,
天使がダニエルに言いました。
For 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed.
2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服する。
Then he said, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision.
天使は続けていました。人の子よ、悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものですから。
He said, Shut thou up the vision, for it shall be for many days.
それから、あなたはその幻を秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わるものだから。
And it's interesting, at the end of the book of Daniel in the Bible,
興味深いのはですね、ダニエル書の終わりに向かっていくにつれて、
In the last chapter of Daniel,
ダニエル書の最後の章で、
We see a similar message from the angel.
天使からの、メッセージを読むことができます。
It says, You, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end.
このように書かれています。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。
So Daniel's book was to be closed and sealed until the time of the end.
ですから、ダニエル書というのはですね、終わりの時まで封じられることになっていたんです。
And the same thing is said in verse 9.
ダニエル書12章の9節にも同様のことが書かれています。
The angel said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.
天使が言いました。ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで秘し、かつ封じておかれます。
So there was something about this prophecy of 2300 days that could not be understood until the time of the end.
この2300日の予言に関してですね、終わりの時まで理解されないことがいくつかありました。
Now in chapter 8, it doesn't give any start time for this or any end time.
まず、この2300日がいつ始まってからいつ終わるかということは、ダニエル書8章には書かれていません。
But after understanding chapter 9, we can work out when this starts.
しかしながら、9章を学んだ上でですね、私たちはこの期間がいつ始まるかということを知ることができます。
This time starts at the same time as the 70 weeks of chapter 9.
この期間、2300の期間は、9章の70週の期間が始まるのと同じ時に始まるということがわかります。
We know that because
なぜなら、
the 70 weeks were cut off.The 2300 days.
70週という期間が2300日という期間から切り取られたものであるからです。
So if we know when the 70 weeks begins,
70週の予言がいつから始まるか分かりましたから、
Then we can know when the 2300 days begins.
2300日の期間もいつ始まったか分かるわけです。
And just as those 70 weeks were actually a day for a year. So
70週という期間は1日を1年と計算しての期間になりますから。
Likewise, these 2300 days would also be years.
2300日という期間も1日1年の1日を1年とする原則を当てはめて2300年になるわけです。
That way we can understand how they would reach from 457Right up to the time of the end.
そのようにして計算するとですね、紀元前457年から始まって終わりの時に至ることがわかります。
Because remember, the angel said, at the time of the end shall be this vision.
なぜなら天使がですね、この幻は終わりの時に関わるものだからと言ったからです。
Therefore, it's very easy to calculate when this
このことを踏まえてですね、この2300日が開始が分かりましたから、いつ終わるかも容易に計算できるようになっています。
It's very simple mathematics to come to 1844.
単純な計算法でですね、この期間が1844年に至るということが分かります。
So what was to happen here?
この1844年に一体何が起こることになっていたのでしょう。
The prophecy said the sanctuary would be cleansed.
聖所が 清められると予言されています。
And that actually is to do with the hour of his judgment is coming.
この聖女が清められるというのは神の裁きの時が来るということに関わっています。
This is from the three angels' messages.
この黙示録の聖句はですね、三天使の使命の一部であります。
So let's have a look at this cleansing of the sanctuary.
今から聖女の清めとは何かを見ていきたいと思います。
Why did the sanctuary need to be cleansed anyway?
ところでこの聖女はなぜ清められねばならないのでしょうか。
Wasn't the sanctuary a holy place?
聖女というのは聖なる場所、神聖な場所ではなかったでしょうか。
It had two apartments, one called holy and the other called most holy.
この幕屋はですね、2つの部屋に分かれていて、1つは聖女、もう1つは死聖女と呼ばれていましたね。
So why would it need cleansing?
この聖女、聖なる場所がなぜ清めを必要としたのでしょうか。
Let's dig a little bit deeper.
もっと深く掘り下げてみたいと思います。
If we go back to the Jewish system that God gave the Jews,
神様がですね、旧約時代の古代イスラエルにお与えになったユダヤ制度を学んでみたいんですけれども、
we can start to understand.
これを学んでいくとですね、この理解が深められていくんです。
During the year, the people could bring a sin offering.
年間を通じてイスラエルの民はですね、財祭というこの罪のための捧げ物を聖女に携えてきました。
If a person had broken God's commandments,
誰かがですね、神の戒めに違反したならば、
God had a solution to the problem of sin.
その罪の問題の解決法として神様がお与えになった方法がありました。
They could bring a little lamb.
子羊を持ってきて、
Or a goat, actually.
ヤギでもよかったんですけれども、
They could confess their sins and transfer them onto that lamb.
その自分の罪を告白して、象徴的にですね、この犠牲の捧げ物に、その罪が移されることになっていました。
So the sin was gone from the person and onto the animal.
罪がですね、罪を犯した人からこの生贄の動物に移されたんです。
Then the lamb had to receive the punishment for that sin.
それゆえこの動物が罪の罰を受けねばなりませんでした。
The person had to kill the lamb.
そしてこの罪を犯した人がですね、この子羊を殺さなくてはならなかったんです。
And it was burnt on this altar here.
それからこの生贄はですね、火で焼かれました、祭壇で。
And the person who bought the lamb could go home. He had done his part.
この捧げ物をした人は、もうこれでですね、自分のやるべきことをしたわけですから、家に帰ってもよかったんです。
He was free of his sin. He could go home now.
彼はもうその犯した罪からですね、解放されて、家に帰ることができました。
And most churches teach a theology that finishes there.
ほとんどの教会はですね、罪の問題はここでもう解決するというふうに教えます。
We give our sins to Jesus and he takes them and we're free.
イエス様に罪を負っていただいて、イエス様がそれをすべて負ってくださって、もう私たちは罪から解放された。これでおしまいとなります。
And that's true.
ある意味真実ですけれども。
But it's only half the story.
しかし、物語はまだ半分しか言っていません。
Because in the Jewish system, that was not the finish of the process.
なぜなら、ユダヤ制度でですね、この贖いの働きはここで終わったわけではなかったからです。
Something had to happen with the blood from that slain animal.
この殺された動物の流した血をですね、持ってあることがなされなければなりませんでした。
The Bible says, if a soul shall sin,
もし人が誤って罪を犯し、
the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the Lord, which is in the tabernacle.
人が誤って罪を犯した時に、祭司はその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角にそれを 塗らなければならない。
So the priest would take some of this blood from this polluted sacrifice, if you like.
この捧げられたですね、生贄から流された血を、血の一部をですね、祭司は取って、これを聖書に携えていかなければなりませんでした。
And he would take it into the tabernacle.
聖書の中に携えて入りまして、
And put it on the horns of this altar here.
この香の祭壇という香壇のですね、四隅にある角にこの血を塗らなければなりませんでした。
If you like, this was bringing the sin into the tabernacle.
これは罪を幕屋の中に持ち込むということを表していました。
So the cleansing of the sanctuary was to deal with this here.
ですから、聖所の清めというときにこの部分にですね、関わっていることがわかるわけです。
The sin hadn't been destroyed. It was only transferred into the sanctuary.
罪はこの時点でなくなったわけではなくて、聖所に移されたに過ぎません。
And even though the person who bought the lamb had now gone home,
罪を犯してこの生贄の子羊を持ってきた人はですね、捧げ物を捧げてからもう平安な気持ちで家に帰ったわけですけれども、
This process, or shall we say, this sin still had to be dealt with here.
この罪の問題はですね、まだ処理されるべきことがありました。
That's why when we read in the Bible about the Day of Atonement,
聖書にはですね、贖罪の日についてこのような言葉があります。
The Bible says clearly, for on that day,
この日に、
The priest shall make an atonement for you,
あなた方のため、
to cleanse you.
あなた方を清めるために、贖いがなされ。
What day is this talking about here?
この日っていうのはどの日でしょうか?
This is the day of atonement.
これは贖罪の日のことです。
And the Bible says clearly it's on that day that the priest will make an atonement to cleanse you.
そしてこの日、贖罪の日に、あなた方を清めるために贖いがなされると神聖書は言っているわけです。
That you may be clean from all your sins before the Lord.
あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであるとあります。
So the Bible is saying it's on the day of atonement that the people will be clean from their sins.
この贖罪の日、贖いの日に神の民はですね、罪から完全に清められると聖書は言っています。
But you might say, hang on, didn't the person bring their lamb and confess their sins on the lamb and then they could go home?
罪人はですね、罪を犯して、この犠牲の捧げ物を持ってきて、これを捧げて、もう平安な気持ちで家に帰ったじゃないか。
The answer is yes, but the sin was only transferred into the sanctuary.
でも、実際はですね、この罪そのものは、その後聖所に移されたんですね。
And it had to be cleansed from the sanctuary.
そしてこの聖所からこの罪が清められなくてはいけなかったんです。
And that's why it says on that day you'll be clean from your sins.
ですからこの贖罪の日、その日に贖いがなされなければならなかったんです。
Now something special took place on the day of atonement.
この贖罪の日にですね、ある特別なことがなされました。
This is when the priest went into the most holy place, the only time he went in there.
一年のうちこの日だけ大祭司はですね、至聖所に入っていきました。第二の部屋、至聖所に。
And he sprinkled blood on the Ark of the Covenant.
そして犠牲の生贄のですね、血を契約の箱の上に振りかけなければなりませんでした。
This is a summary of what took place on the Day of Atonement.
これがですね、贖罪の日に行われたことを簡単にまとめたものですけれども、
This is the special day that God would cleanse His people from their sins.
神様がご自分の民を罪から完全に清めるためのですね、特別な日でありました。
I'll see if I can explain it as simply as I can.
まあできるだけ単純に説明したいと思いますけれども、
So during the year, the people had bought their lambs.
一年を通じて 罪を犯した人々はですね、犠牲の捧げ物を持ってきました。
And confess their sin unto the lamb,
この生贄の動物にですね、自らの罪を告白しまして、
the lamb was killed,
子羊が殺されました。
Its blood was taken in,
その血がですね、聖所に携え入れられまして、
and put on these horns here.
この香壇、香の祭壇の四隅の角に塗られました。
This is why the sanctuary needed to be cleansed because of the sin that was in there.
罪がそこに残っているがゆえに聖所がですね清められなくてはならなかったんです。
The person could go home. He's done his part.
罪人は自分のなすべきことを行ってですね家に帰ることができました。
And now it was up to the priest to deal with this.
この罪の問題を処理するのにですねこれはもうあとは祭司にかかっていました。
The priest represents Jesus.
この祭司はイエス様を代表しています。
And this is the process they would do to cleanse the record of sin, cleanse the sanctuary.
そしてこの罪の記録を完全に清めるために、抹消するためにですね、このような過程を経なければならなかったんです。
They would take two goats.
まず、2頭のヤギを連れてきまして、
One would become the Lord's goat, representing Jesus.
一頭はですね、主のヤギとして選ばれて、これがイエス様を表しています。
The other one was called, is it Azazel, the scapegoat, who represented Satan.
そしてもう一頭のヤギはですね、アザゼルとして選ばれて、これがサタンを表していました。
Now, no sins were confessed on the Lord's goat.
この時には、この主のヤギにですね、罪が告白されることはありませんでした。このヤギはただ殺されてですね、その血を大祭司は携えていったんです。
This blood was taken into the most holy place.
聖所の、至聖所の中に、第二の部屋にですね、大祭司はこの血を持っていきました。
And sprinkled on the Ark of the Covenant.
そして、契約の箱の上に携えてきた血をですね、振りかけたんです。
The reason for this is fairly simple.
その理由は単純なものです。
Inside here was God's law.
この箱の中に神の律法が収められていました。
God's law says, for example, thou shalt not steal.
神の律法にはですね、実家の中に盗んではならないという戒めがあります。
If you have stolen something, you are guilty of breaking that law.
もし何かを盗んだとしたら、この盗んではならないという戒めを破ったことになります。
And the law demands a death sentence.
この戒めを犯したという罪のゆえにですね、神様は、死を宣告なさいます。死を求められます。
It demands the life of the sinner.
この罪人の命を神様は求めるわけですね。律法が求めます。
So the priest comes in with the blood.
そこで祭司は血を携えてきまして、
and sprinkles it over the law.
律法の上にこの血を振りかけます。
To say the penalty has been paid.
これで罪の値が支払われたというわけです。
Here is the proof that the death sentence has been carried out.
これこそがこの、律法が宣告した死の宣告が死の宣告が、遂行されたということの証明ですというわけです。
Because remember, the goat had to die to provide the blood.
この血を用意するためにですね、このヤギは殺されなくてはならなかったんです。
And so the law says, okay, I can see the price has been paid.
これでですね、律法の要求が満足されるわけです。させられるわけです。
Then the priest, using the same blood, cleanses the horns of that altar.
同じ血をですね、大祭司は携えてきて、香の祭壇の角に塗ります。
Now, people ask, how can blood pollute this and then blood cleanse it?
血が聖所を汚しておきながら、血がまた聖所を清めるとはどういうことだと尋ねる人がいます。
And the answer is this: the blood that polluted that was from animals that had sins confessed on them.
この 聖女を汚した血というのはですね、罪人がその罪を告白した上で殺された動物の血だったんです。
That blood, if you like, was polluted blood by sin.
それが罪によって汚された血でありました。
But the blood from this goat had no sins confessed on it.
しかしこの食材の日に選ばれた種のヤギから取られた血はですね、このヤギに罪が告白されてはいなかったんです。
So this pure blood can cleanse off the polluted blood.
この純粋な血がですね、汚れた血を清めることができたんです。
It's like Jesus never committed any sins. Jesus was
イエス様ご自身も一度も罪を犯されませんでしたね。
Once the record of sin has been cleansed off here,
一旦この聖女に残っている罪の記録がですね、清められた後、
then the priest dealt with the scapegoat.
その罪の処理がですね、なされたわけです。聖女で、聖女が清められたということになりました。
So the goat, the scapegoat,
それからこのアザゼルのヤギにですね、
was then blamed. He got the guilt for everything that God's people had done.
神の民が犯したこの罪がの記録がですね、すべてこのアザゼルに負わされます。
He never shed any blood.
このアザゼルからは血は流されません。つまり殺されないということです。
And the Bible says, without the shedding of blood, there's no remission of sin.
聖書にはですね、血を流すことなしに罪の許しはありえないと書かれていますね。
So this does not represent Jesus.
ですからこのアザゼルのヤギはイエス様を表してはいないんです。
So he was blamed for everything.
かえってこの最終的にこのアザゼルがですね、罪の宣告を受けることになります。
And then he was taken out into the wilderness to die alone.
このアザゼルのヤギはアラノに連れて行かれて、そこでですね、野垂れ死にすることになっていました。
Representing what will happen to Satan at the end of the world.
これはもう世の終わりの後にですね、サタンがどうなっていくかということを表していました。
So I hope that hope that was clear enough. Any questions?
この食材の日についてのですね、ある程度理解が明快になりましたでしょうか。何か質問ありますでしょうか。
I appreciate it. It's a lot to remember.
非常に実際はですね、深い学びでありますし、また覚えるべきことも多くありますので大変だとは思いますが、
一つ
覚えていただきたいことですけれども、この制度をですね、作ったのはモーセではありません。神様であります。
This ceremony came from the mind of God. It's not from the mind of man.
この儀式は人間の思いから出たものではなくて、神様がご計画なさって人間に命じたことなんですね。
To help us understand what Jesus would have to do for us.
これはイエス様が私たちのためにどういうことをなさるかということを理解する手助けとなります。
Now that raises the question, what is Jesus doing right now?
では今現在イエス様は何をしておられるのでしょうか。
Jesus is our priest in the heavenly sanctuary.
イエス様は大祭司として天の聖所におられます。
It says, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord erected and not man.
ヘブル書によりますと、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるとあります。
In the next chapter it says, Christ is not entered into the holy places made with hands.
ヘブル人への手紙9章を見ますと、キリストは手で作った聖所に入らないで、
which are the figures of the true, but into heaven itself.
上なる天に入られたとあります。
Now to appear in the presence of God for us.
今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。
Let's have a look at Jesus' ministry in the heavenly sanctuary.
天の聖所におけるイエス様のお働きを見てみましょう。
You may recall we talked about how the Bible has a principle of repeat and enlarge, or it adds more information.
聖書にはですね、反復と拡大の原則があるということを見てみましょう。
Like Daniel chapter 2,
ダニエル書2章はですね、
gives an outline of world history.
2章に世界の歴史が予言で記されていますけれども、
with the big image of four metals, gold, silver, etc.
金、銀、鉄とかですね、そういったものからなる、人間の像がですね、この世界の歴史を表していました。
And in chapter 7, it uses four beasts.
ダニエル書7章ではですね、この4つの獣を使って、この世界の歴史を表していました。
And we talked about the four beasts in Daniel chapter 7, the lion, the bear, the leopard.
ライオンのような獣、クマのような獣、ヒョウのような獣が出てきましたね。
Now there's something else in chapter 7 which we would like to look at now. Another aspect of the vision in chapter 7.
しかしこの7章、ダニエル書7章を読み進めていくと別の場面が出てくるんですね。
Because while the beasts have been talking about what's happening on earth,
この登場する4つの獣がどうなっていくかということが描かれた後で、
Chapter 7 also reveals what's happening up in heaven at the same time.
同時にですね、天でどういうことが起こっているかということも幻で示しています。
Let's have a look at that now.
今からそれを見ていきましょう。
You may recall the four beasts of Daniel chapter 7.
これがダニエル書7章に登場する4つの獣であります。
And this last beast had 10 horns coming out of its head.
最後の獣からですね、10本の角が生えてきますね。
Representing the, 10 kingdoms that the Roman Empire broke up into.
ローマ帝国が10の国に分裂したということを表していました。
Then it describes that a little horn came up among those other 10.
そしてこの10本の角の間からですね、さらに小さい角が生えてきます。
And the Bible said it would rule or reignFor time, times, and the dividing of time.
そして一時と二時と半時の間、この小さい角がですね、支配することが聖書に記されています。
But after that, the judgment shall sit, and they will take away his dominion.
しかしその後に審判が行われて彼の主権が奪われると聖書は予言しています。
That time, times, and half a time.Is the 1260 years.
一時、二時、半時という期間はですね、1760年という期間を表しています。
So after this period,
この期間の後に、
something took place in heaven.
天であることが起こりました。
So sometime after 1798, the focus of the vision goes up to heaven.
1798年という期間の後に、この天であることが起こっているこの場面が示されています。
And this is what Daniel saw in chapter 7.
ダニエル書7章でダニエルが見たものはこういうことでした。
He says, I watched until thrones were set in place and the Ancient of Days sat.
私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、日の老いたるものが座しておられた。
Who is this Ancient of Days?
この日の老いたるものとは誰のことでしょうか？
This is God the Father.
日の老いたるものは父なる神様であります。
It says, thousand thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him.
彼に仕えるものは千々、彼の前に入れるものは万々。
So a great multitude of angels.
大勢の天使たちが神様に仕えておられます。
It says, the judgment was set.And the books were opened.
審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれたとあります。
Some other translations in English say, the court was seated and the books were opened.
別の聖書翻訳を見てみますと、裁く方がその席につき、数々の巻物が開かれたとあります。
Another translation in English says, the court began its session and the books were opened.
別の翻訳を見るとですね、法廷はそのセッションが始まりました。本が開かれましたとあります。
Another translation says the court convened.
法廷が召集しましたと訳されているものもあります。
And another one says the judge is seated.
審判者がその席に着いたという翻訳もあります。
So you get the idea of what was taking place here.
どういうことが起こっているかというですね、大体理解ができてきたと思います。
And then it says, Behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him.
それから見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来るとその前に導かれたとあります。
So something's going on. The judge sits in his seat and Jesus is brought before him.
裁判官がですね、その席に座って、イエス様が、人の子ですからね、イエス様がその前に現れた場面が出てきます。
The court session began and the books are opened.
法廷が開かれて、開廷してですね、そのために必要な様々な書物が開かれます。
Daniel was being shown the court of heaven beginning its judgment, if you like.
その天でですね、法廷が開かれる場面をダニエルは見せられたわけです。
Now, artists try to imagine this, but of course, it would be very hard to guess what it's like because heaven must be magnificent.
この天の光景をですね、絵心のある人たちはいろいろ想像で描くわけですけれども、これはなかなか困難なことだと思います。
So what we have in mind here and view here is the books of heaven being opened and the judgment beginning.
天の法廷が開かれてですね、この様々な記録の書物が開かれるわけです。
Now I'd like to have a look at what happened on earth in 1844.
今度はですね、1844年にこの地球上で何が起こったか見てみたいと思います。
Yes, and leading up to the year 1844,
この1844年という年に至るまでですね、
There was a man named William Miller.
その年に向かってですね、ウィリアム・ミラーという人が登場します。
And many others who were working with him.
彼が歴史の場面に登場したんですけども、彼とまた共にですね、働く人たちもいました。
Understood that the 2300 days would end in 1844.
彼らは1844年に2300という300日の期間がですね、終わることを理解していました。
They read the prophecy that in 2300 days the century would be cleansed.
この予言の中にですね、2300日のという期間の後に聖女が清められるということを読んだわけです。
They thought that the century meant this earth that we're standing on.
当時の人々はこの聖女、清められるべき聖女というのはこの地球のことだと考えていました。
So if God was going to cleanse the earth,
神様がこの地球をですね、清められるということは、
That must mean Jesus was going to come back to cleanse it.
イエス様がおいでになって、この地上ですね、地球上を火で清められることに違いないと考えたわけです。
So logically,This period of 2300 days was pointing to when Jesus would come back to earth.
そのように論理的に考えてですね、彼らは2300という期間が終わった時こそがキリストの再臨の時に違いないと結論付けました。
To cleanse the earth with fire.
イエス様がおいでになって、この地上をですね、火で清められるに違いないと思ったわけです。
So they were predicting Jesus would come back in 1844.
そこで彼らはですね、再臨運動の人たちは1844年に再臨があると宣言しました。
Here's an interesting summary from Encyclopedia Britannica.
このことがですね、ブリタニカ百科事典に記されています。ミラーは、キリストは1843年、3月21日と1844年3月21日の間に再臨なさると結論付けた。しかしながらキリストは最初定められた日には来られなかった。そこでミラーと仲間たちは2度目に1844年10月22日と時を設定した。
So the date they came upon, and for good reasons, was October 22, 1844.
最終的に、 ミラーたちはですね、1844年10月22日こそが2300という期間の終わる時であると結論付けました。
They believed Jesus would come back on that date.
その日にイエス様が再びおいでになると信じていました。これもブリタニカ百科事典からの引用ですね。この日は静かに過ぎ去って、再臨神とはいわゆる大失望という経験をする。これらのミラライトと呼ばれたアドベンチストは、ミラーの設定した時は正しかったが、起こるべき事件が間違っていたと信じた。ダニエル書8章と9章を読むと、神は聖女の清め、すなわち調査審判を始められたのだ、そしてその後に執行審判が続くと彼らは結論付けた。彼らの見解によると、1844年に始まったのは、命の海に名前が記されるもの、すべてのものの調査が実際に始まったという。この働きが終わって、初めてキリストは再臨なさり、そして彼の千年支配が始まるというものだ。彼らは以後、時は設定しないが、キリストの再臨は切迫している。これらのミラライトは、1863年に公式にセブンスデーアドベンチストとして設立した。
So in 1863, these disappointed Millerites formed the Seventh Adventist Church.
この大失望を経験したですね、ミラー運動に携わった人たちが1863年にセブンスデーアドベンチスト教会を設立しました。
God was raising up a movement for these last days.
神様はこの最終時代にですね、ある運動を起こそうとしておられます。
Now, many people in the world point to the disappointment of the Adventists and say, Adventists made a big mistake. Why should we listen to them?
多くの人たちがですね、この1844年当時を振り返って、アドベンチストの人たちは大きな間違いを犯したのだから、彼らの言うことを聞く価値はないと言います。
Let's have a look at the experience of those Millerite people during this time.
ミラー運動に携わった人たちのですね、経験をいくつか見てみましょう。
These Millerites had an expectation that in 1844 Jesus was coming back to earth in power and glory.
彼らはイエス・キリストが1844年に力と栄光のうちにおいでになると期待していました。
They truly believed that Jesus was going to come back.
イエス様が再びおいでになる、1844年においでになると彼らは心から信じていました。
Most ministers, the leading, the religious leaders in the different churches, rejected this message.
当時、キリスト教会のほとんどの牧師たちがですね、この使命、メッセージをですね、拒みました。
When Jesus did not appear according to their expectations,
彼らの期待通りにイエス様がおいでにならなかったので、
They were bitterly disappointed.
この再臨運動の人たちは大失望を経験しました。
They were faced with ridicule from the world.
そのために彼らは、世の人々からですね、あざ笑われたんです。嘲笑を受けました。
And they saw the movement break apart.
でもこの運動はですね、失敗に終わってですね、もうバラバラになってしまうと思われました。
But some amongst them turned back to the Bible to say, "What really happened? What was that all about?"
ところがこの大失望を経験した人たちのうち、幾人かの人たちはですね、実際はどういうことなんだろうと思って聖書をさらに研究しました。
They couldn't deny the prophecy. It's right there in chapter 8 of Daniel.
このダニエル8章に予言が載っているわけですから、この期間がですね、間違っているわけはない。何度も検証してですね、これが正しいと確信していたんです。
All the calculations came to 1844.
どんなに計算してもですね、この期間は1844年に終わるということしか考えられませんでした。
So what really happened on that day?
ではその彼らが再臨があると信じていたこの日には、実際には何が起こったのでしょうか。
When they turned to the Bible, they discovered that what had happened was Jesus had begun his ministry in the second department of the heavenly sanctuary.
聖書をさらに深く掘り下げて研究した結果、イエス様は実際にはですね、この日に天の聖女の第一の部屋から第二の部屋、死聖女に移って、新しい贖いの働きにを始められたということが分かりました。
Just as we read in chapter 7, the heavenly Father was seated on a throne and Jesus was brought before him. This is what took place in 1844.
ダニエル書7章に書かれていますように、天で王庭が開かれた時にですね、父なる神が現れて、人の子イエス様がですね、その前に登場なさったように、そしてこの天の、御使いたちがですね、これについていったように、同じようなことがですね、1840年に起こったわけです。
These disappointed Millerites who now discovered the truth were commissioned to take this message to the world.
大失望を経験したミラー運動の人たちはですね、彼らは、新たな真理を発見して、この使命を全世界に述べ伝えるようにとの任命を受けたわけです。
They were given the prophetic gift to help guide them in this work through the ministry of Ellen G. White.
エレン・G・ホワイトという人のですね、働きを、手助けを通してですね、彼らはその働きをさらに進めていく力が与えられました。
And this movement will finally accomplish the great commission of Jesus to take the gospel to the whole world.
イエス様から委託されたこの使命をですね、携えて全世界に述べ伝えるようにというの使命が与えられました。
That's from the prophecy in Matthew 24. The gospel will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come.
マタイによる福音書24章にも予言されています。この御国の福音は全てのために対して、証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。
Can you see some parallels between the experience of the disciples and the experience of the Millerites in 1844?
イエス様が亡くなられた時の大失望を味わった弟子たちの経験と、この1844年ミラー運動に携わった人たちの経験、何か似ているところが見えますでしょうか？類似点があるでしょうか？
Here's a list of parallels between Jesus' disciples and the Millerites.
イエス様の弟子たちと再臨運動家たちの経験をですね、ここに、並べてみました。
Both groups had a mistaken expectation of what Jesus was to do.
どちらのグループもイエス様が実際なさろうとしていたこととは違った期待を抱いていました。
Both groups expected Jesus to set up a kingdom on earth.
どちらのグループもですね、イエス様が間もなく地上の王国を築かれると考えていました。
Despite their misunderstanding, Jesus was working with both groups.
彼らがそういった誤った観念を持っていたにもかかわらず、どちらのグループに対してもイエス様はですね、密接に働いておられました。
It's interesting to consider that if both groups had understood truly what was going to happen, they may have done things differently.
どちらも場合もですね、もし彼らが予言を正しく理解していたとしたら、彼らは異なった行動を起こしたはずです。
For example, if the disciples had learned that Jesus was going to be crucified, they might have thought, hey, we've got the wrong guy here.
もし弟子たちがですね、死と仰いだイエス様がですね、もう十字架にかかるということをはっきり理解していたとしたら、もうそのことを知ってしまったらですね、あ、この人は本当のメシアじゃないかもしれないと結論付けたかもしれません。
Likewise, if the Millerites had understood that Jesus wasn't coming back in 1844 to earth, they may not have had so much zeal for their message.
ミラー運動家たちもですね、もしイエス様が本当においでになるとは考えていなかったとしたら、あれほど熱心にですね、全世界にメッセージを述べ伝えることはなかったはずです。
But despite their misunderstanding, both groups brought Jesus to the attention of everybody.
彼らは、まあ、誤った観念を抱いていたわけですけれども、それでもですね、多くの人の注目を彼らはキリストに向けることに成功しました。
Both times the message was largely rejected by the religious leaders of the day.
そしてどちらの場合も彼らの伝えたメッセージはですね、 当時の宗教指導者たちによって拒絶されてしまいました。
Both groups suffered a big disappointment.
そしてどちらのグループもですね、大失望を経験しました。
And both groups understood via the scriptures what their mistake was.
そしてどちらのグループもですね、聖書の御言葉によって自分たちの間違いを悟るに至りました。
So the 70 weeks pointed to the ministry of Jesus, which resulted in a disappointment for the disciples.
この70週の期間もですね、イエス様の働きを指し示していて、その頃ちょうどですね、弟子たちは大失望を経験しました。
The 2300 days pointed forward to the Advent movement.
そしてこの2300という期間の終わりにですね、再臨運動が起こったんですけれども、
Who also suffered a big disappointment.
結局この期間の終わりにですね、再臨運動家たちは大失望を経験しました。
What was happening with the disciples was after Jesus' ministry on earth, he went to begin the first phase of his ministry in heaven.
イエス様はこの70週の期間の終わり頃にですね、天に昇っていかれて、天の聖女での働きを、贖いの働きを始められました。
For the Advent people, Jesus began his last phase of his ministry.
そして2300という期間の終わりにあたってですね、イエス様はさらなるこの天の聖女における最後の働きを開始なさいました。
For the disciples in Jesus' day, Jesus was fulfilling the 70-week prophecy of Daniel 9.
イエス様の時代、弟子たちの時にですね、キリストは70週の予言を成就しておられました。
For the Millerites, Christ was fulfilling the 2300 day prophecy from chapter 8.
ミラー運動の頃、イエス様は2300日、ダニエル書8章の予言を成就しておられました。
The apostles and disciples began the gospel commission to take the gospel to the world.
そしてその結果ですね、弟子たちは福音を全世界に述べ伝えるようにとキリストから委任されます。
The Advent movement will finish the gospel commission before Jesus comes back.
そして再臨運動はイエス様がおいでになる前のですね、福音宣伝を成し遂げるという使命を担っています。
The 70 weeks pointed to Jesus beginning his holy place ministry.
70週の期間はイエス様の聖所での働きの開始を指し示していました。
And the 2300 days pointed to Christ beginning the most holy place ministry.
そして2300の期間はキリストの至聖所での働きの開始を指し示していました。
And both occasions, God brought joy out of disappointment.
どちらの場合も神様はですね、神の民を失望から喜びへと導かれました。
The disciples suffered a severe disappointment, but when they realized Jesus was alive, resurrected, they were full of joy and zeal to take the gospel to the world.
イエス様が死なれた時に、弟子たちは大失望を経験したわけですけれども、イエス様が蘇られたことを知った弟子たちはですね、元気づけられて全世界に福音を述べ伝えるという力が与えられました。
Likewise, when the Advent pioneers studied through and realized what Jesus was doing for them,
同様に、再臨運動に携わった人たちもですね、大失望を経験したんですけれども、イエス様が実際に私たちのために何をしておられるかということを聖書研究から発見して、新たなる使命が与えられました。
And how they realized that God was leading them through all that study and understanding of prophecy.
神様がですね、この予言の理解を与えてくださっているということを、知ったときにですね、
Then their disappointment, suddenly had a meaning or understanding.
彼らの失望がまた喜びに変えられていったわけです。
So we can be assured that God is leading His people today.
私たちもまた神様がですね、ご自分の民を一歩一歩導いておられるという確信を持つことができるようになっています。
Sometimes I encounter people saying, You Adventists, you made a mistake. How can you be part of a church that was based on a mistake?
ある人たちはですね、このアドベンチスト教会は失敗に基づいて設立されたものだから、こんな教会で、耳を傾ける価値はないだろうという人たちがいます。
One could ask the same thing about the disciples in Jesus' day. Weren't their expectations disappointed by their mistake as well?
ならば、弟子たちもですね、イエス様の時に間違った期待を抱いて失望したわけだから、こんな失敗してしまった弟子たちの言うことも聞く価値はないということでしょうか。
But God was working with the disciples and he was working with the Advent pioneers.
神様は弟子たちと共に働かれ、セブンス・アドベンチストの先駆者たちとも共に働いておられました。
And we can be assured that this movement that we're part of is based on the Word of God.
そしてこれらの運動はどちらもですね、神の言葉に基づいて、聖霊の導きによって成し遂げられたものでした。
And actually, it was predicted in the Bible.
そしてこれらの運動はですね、実際に聖書に予言されていたんです。
The disappointment was predicted in Revelation chapter 10.
この大失望の経験はですね、黙示録10章に予言されていました。
It brings to view this mighty angel coming down from heaven, and he had in his hand a little book opened.
一人の強い御使い天使が天から降りてきて、彼は開かれた小さな巻物を手に持っていたとあります。
What is this little book that's open.
この開かれた小さな巻物とは何なのでしょうか。
If you look at the Bible, there was only one book that was ever sealed.
聖書を見るとですね、閉ざされた、封印された巻物というのは一つだけでした。
Daniel was told to shut up his book and seal it to the time of the end.
ダニエルがですね、このダニエル書を終わりの時まで封じておくようにと命じられましたね。ここで天使がですね、開かれた小さな巻物を手に持っていました。
In the vision, he went to the angel,
幻の中で天使のところに行ってですね、
and said, "Give me the little book."
その小さな巻物をくださいと言いました。
And he said unto me, "Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter."
But it shall
Sorry.
すると天使は言ったんですね、取ってそれを食べてしまいなさいと。
But it shall be in thy mouth sweet as honey.
あなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。
What does it mean to eat a book like that?
巻物を食べるというのはどういう意味があるのでしょう。
We find this in the book of Jeremiah.
このことがですね、エレミア書に記されています。
It says, "Thy words were found, and I did eat them."
私は御言葉を与えられてそれを食べました。
There's another interesting parallel in the book of Ezekiel.
またエゼキエル書にもこのようなことが書かれています。
Ezekiel is told, "Eat this roll and go and speak unto the house of Israel."
エゼキエルはこのように言われるわけですね。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさいと。
So he did eat it.And it was in my mouth as honey for sweetness.
そしてそれを食べるとですね、甘いこと蜜のようであったと書かれています。
And he said unto me, Son of man, go get thee unto the house of Israel and speak with my words unto them.
彼はまた私に言われた、人の声をイスラエルの家に行って私の言葉を語りなさい。
So the eating the roll symbolizes eating God's word or partaking of God's word.
巻物を食べるというのは神の言葉を読むということですね。
In Revelation 10, it says he took the little book from the angel's hand and ate it up.
私は御使いの手からその小さな巻物を受け取って食べてしまった。
And it was in my mouth as sweet as honey.
すると私の口には蜜のように甘かったが。
And as soon as I had eaten it, my belly was bitter.
それを食べたら腹が苦くなった。
This represents the experience of the Adventist pioneers.
これはですね、セブンス・アドベンチストの先駆者たちの経験を予言したものであります。
The little book of Daniel that had been sealed had now been opened up as they studied it.
ダニエル書という小さな巻物は封されていたんですけれども、それが開かれたんですね。
And the message that Jesus was coming soon was a sweet message for them.
そしてその御言葉を食べたときに、ダニエル書の予言の御言葉を食べたときに、イエス様が間もなくおいでになるということが理解されたんですが、その時彼らにとってこのメッセージはですね、蜜のように甘いものでした。
But the experience after was bitter for them.
ところがその結果彼らが経験したことは苦いものでした。
You could call that a bittersweet experience.
苦く甘い経験と言えるでしょうか。
And after that,
その後、
the angel says, "Thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings."
あなたはもう一度多くの民族、国民、国語、王たちについて予言せねばならないという声がした。
So after the bittersweet experience, there was to be another message to be given.
この甘く苦い経験の後にですね、さらなるメッセージを述べ伝えるようにとの、使命が与えられます。
This represents the experience of the Adventist pioneers.
これがですね、セブンス・アドベンチストの先駆者たちの経験を表していました。
They printed charts about the prophecies of Daniel. They had big camp meetings.
先駆者たちはですね、ダニエル書の予言を表にしてですね、いろんなキャンプミーティング、伝道講演会を開いてメッセージを伝えました。
But God was working through these people despite their disappointment.
彼らは大失望を経験したにもかかわらず、神様は彼らをですね、と共に働いてくださっていました。
And God raised up this movement with a special job in the last days.
そして最終時代のためのですね、特別な働きのメッセージを彼らに託されたんです。
And we can all be part of that move that God's going to do to finish the gospel commission.
この、福音の委託をですね、終わらせるための働きに携わるように私たちは召されたものであります。
So encourage us all to, keep studying.
ですから皆さんですね、どうか、この研究を続けていって、
and understand that the message we believe in is grounded on the word of God.
私たちの信じていることがですね、神の言葉に、しっかりと根付いたものであるということをですね、確信を得ていただきたいと思います。
Despite the disappointment of the Advent pioneers, we know we're on solid ground.
先駆者たちは大失望を経験したんですけれども、私たちのですね、この使命、アドベンチスト使命はですね、堅固な土台の上に立っているということを私たちは確信することができます。
And the message we have to take to the world,
そして私たちが世に携えていかねばならないメッセージというのは、
Is that Jesus is working now in the heavenly sanctuary?
イエス様が今、何をしておられるか。
To blot out our record of sin from the heavenly sanctuary.
そして天の聖所でイエス様はですね、今現在私たちの罪の記録を取り除く働きをしておられるというメッセージであります。
Just as the high priest on the day of atonement,
贖罪の日に大祭司がですね、
cleanse the record of sin from this.From the sanctuary,
聖所から罪の記録を消したように
Christ is now blotting out the record of our sin from the heavenly sanctuary.
天の聖所でキリストはですね、今現在、罪の記録を聖所から取り除こうとしておられ、その働きに携わっておられます。
So our job is to cooperate with our high priest in this work.
私たちの働きは、仕事はですね、この天の大祭司に協力して働くことであります。
So encourage us all to work with Jesus in this process of, preparing for his second coming.
この、再臨に備えるために必要なこの清めの働きに私たち一人一人がですね、イエス様と協力して携わるように、皆さんにお勧めしたいと思います。